モグラフラジオで
ー
す。
シェイシェイ。
毎月一度のアートトピックの回、デザイナーのマガラです。
あ、お相手はおきちゅうです。
よろしくお願いします。いや、暑い。やっと春、
まあ、暑くなってきましたね。暑くなってきたっていうか、最近ちょっと熱帯雨林気候みたいな、
そうそう、なんかうららかな春がすっ飛ばされた感じ、
うん、爆弾低気圧が氷を降らしてどうたらこうたら、
ね、どうたらこうたらと思ったらもう次の日夏みたいとかね、うん、で夜はめっちゃ寒いとかでしょ、
うん、
つらいつらいよ。
今でもね、私は基地はね、
はい、
眠気がもう辛くてね。
しかもなんか鼻声ですね、ちょっと。
そうね、体調はね、あれなんですよ。
もっちゃりしてる。
もっちゃりしてるってね。
そっか、
うん、
頑張ってやっていこう。
うん、まあ今日はね、
はい、
日に一度の楽しみ、アートトピックウォッチャーのマガラナスコさんが、
はい、
気になる5月のアートトピックを、
はい、いろいろ言ってまいりました。
あ、紹介していただくということで、
はい、早速行っちゃう。
あ、行ってください。
はい、じゃあ一つ目のアートトピック、この間終わったばかりなんですけれども、我がモグラグラジオでも、
そう、ね、
はい、
はいはいはい、
ち
ゃんとこう配信日をこう見越した言い方、
見越した言い方した。
すごい腕上げたな。
そりゃそうですよ、聞いてる人にとってはね。それが全てですから。アートコア対談のパーソナリティでもおなじみ野村康雄さんの、
野村康雄の
個展が新宿眼科画廊で行われました。
ありました。
しかもあの日曜日にはあのパーティーもあって、おきちゅうさんトークショーにね、
トークしました、
うん、
これを撮ってる日はその次の日なんですけど、
はいはいはい、終わったばっかで、
そう、昨日の今日ですね、
はい、
もう
どうでした。
まあトークは、まあ、あのトークについては、
はい、
あのモグラグラジオ、
そっかそっか、流すんやね、
流すんで、まあ再来週ですかね、
じっくり聞いていただくとして、
そうそう、何本かに分けて、あとノムさんとのちょっとアフタートーク、トークショーのアフタートーク、
なるほど、
やろうかなと思ってますけど、
はいはいはい、はい、
まあ今回はアートトピックなんで、
はい、
展示
の方をね、
うん、
本当にね、なんか私は油絵、彼はいつも油絵ですっごい細かい感じで描いていく、抽象画というより、抽象画となんていうんですか、具象のミックスみたいな、
っていうよりかはなんかコンセプチュアルですからね。
まあそれは確かにね、読まなあかん文章たくさんありますから。
そうそうそう、だから今回トークショーをやったっていうのも、
はい、
そのつまりあの人の中ではあれもありきで今回の展示だと、
はい、
いうことだと思うんです。まあ、あの人はあの現代美術こじらしてますから
あの日食に合わせてね、
そうそう、コンセプトをこじらしてますからね、うん、だからそのまあ油、今回油じゃなかったみたいですけど、
あ、本当？
うん、なんか FRP、
はいはいはい、
アクリルかな、
アクリルも使ってるのか、もう樹脂を重ねて塗って塗ってみたいな、
そうそうそうそう、
奥行きがあるけど透明感があってみたいな、すごい不思議な質感になってましたね、うん、
すごかったね、
はい、
あのガラスみたいな表面になって、
そうそうそうそう、
最終的には
ウレタンって言ってたかな、なんか樹脂を、
うんうんうん、
重ねて塗って磨いてみたいなことをずっと言ってありましたね、
うん、そう、だからあの人はその絵描きというよりかは、だからその
現代美術作家、
そうですね、
うん、
なんだなと思いながら
改めて、
うん、あとやっぱ今年の頭からだいぶ入れ込んで、
はい、
まあ去年の年末ぐらいから作業を始めてたみたいだけど、
ね、うん、
まあすごいいい、いい物でしたよ、
すごかった。
あと何よりね、売れてたのがね、
よかったですね、
4点ぐらい売れてましたから、ね、
うん、すごい大きい作品、まあすごいっていうか、大きい作品からすごいちっちゃいやつまで、
うん、
コンセプトに沿っていろんななんか書き方も変わってたりとか、
うん、
挑戦プラスなんていうの、安定感みたいなものまで感じられましたけどね、
うん、やし、そのまあ今回の展示から野村康雄っていう名義で、
はい、
今までドラムの人っていう名義で、まあいろいろ、まあはっきり言っていろいろやんなみたいな人やったやんか、うん、モグラグでやった、モグラグでのドラムの人の展示自体はもう3年ぐらい前ですけど、
そうですね、
あの時はまあその自分に一番近しい画材が油絵やっていうことで油絵やったと思うし、はい、まあ 内容はすごいコンセプトの
そうですね
立ったものやったですけど、
うん、
で去年の
ウエストスタイル
にしても
2人展でしたね。
そうそうそう、だからまああれなんじゃないですか、その僕の希望というか、
はい、
としてはその今回出したシリーズ、一連のシリーズは、はい、あの結構あのなんていうんですかね、普通に物としてそのいいものというか、
はい、
だからまあその絵としてもいいと思うんで、
はい、
なんかしばらくこうそろそろこう野村康夫っていうのはこういうものを作る人みたいなのが分かりやすい形で
見えてくるんで、
見えてくるように動いた方がいいやろ
う
なこの人はと思った。だからその今までのその20代の活動は全てだからここに至る、まあ、技術的にも、
はいはいはいはい、
あの思想的にも、まあそのまあ、一個の野村康夫の答えが今回の展示やったと思う。
そうですね、今までのがこう全部集約されてここにたどり着いたんだろうなっていうのが、
そうそうそう、これでさ次さ、
うん、
また全く違うの知っちゃったらさ、
そうですね、ちょっともったいないというか、方向性が定まらないというか分からない。
そうそうそう、
名前を変えてまで今回に挑んだのがちょっともったいない気がしちゃいますよね。
そうそう、だからまあとはいえ、まあ俺もあのその他にもなんか思いついたやりたい人間やから、
はい、
あのそういう時はあの名義を変えることを
またもや
おすすめするっていうか、
また別名義を使っていったり、
うん、野村康夫はこのラインっていうのはちょっと、でもまああの人の中では多分そうではないんやと思うんだけど、
うん、
その多分今までやってきたことも同じ一個のラインの中にあって、その今後もそれに伴って変化を
厭
わないんだとは思うんやけど、
まあ
ね、うん、まあ、客観的に見たらなんか今回のシリーズを今回だけで終わらすのはちょっと、あれの例えばさめちゃくちゃでかいのとかさ、
うん、見てみたい、
見てみたいやん、なんか、うん、その今回は一応は彼らの中では天動説と地動説、
はい、
からターンを走ってるらしいんやけど、
はい、
まだ違うテーマに置き換えてあの作風で
見てみたいですね、
うん、
すごく現代美術ってやっぱ彼もだから分厚いコンセプトがあるのはもちろんなんですけど、まずそのものを見ていいと思わなかったらコンセプトまでたどり着けないじゃないですか。それのそのコンセプト読みたいというかどう思ってんのっていう、
うんうん、
その力があの絵の方に確実にも満ちてたから、
うん、
本当この流れずっと見てみたいなっていうのは思いました、うん、
まあ、はっきり言ってもうちょい大きいところでもできるぐらいの作品でしたよ、うん、あれは
立派
立派
びっくりした私は、
うんうん、
はい、
まあ、あの昨日のトークショーではほとんど作品に触れれなかったんで、
そうですね、
うん、まあ、あとはだからそのあれですね、そっちの方
アフタートークが楽しみです。
そうそうそうそう、
うんうん、
それをそれで丸く収めようと。
なるほど楽しみにしてます。いう感じ
でした。
はい、
はい、今日ね久々にねシラフでやってるからね。
そうですね、
あの
真面目ですよ、
うん、真面目で、ま、任せるわ
ぐったりしてる
ぐったり
じゃあね任せてもらって2つ目のアートトピックいこうかな。
はい、行きます。
2つ目のアートトピック、春はねいきなりアートトピックに行くんじゃないね、
うん、
5月のテーマやねんけど、
その入り方考えてきたやろ。
考えてきたよ私もうね毎日あのラジオ前の1週間ぐらい電車に乗りながらでもブツブツブツブツあの半径1メートル人が寄ってこうへんぐらい結構口に出てるって言われちゃったこの前
マジで、
はい、
独り言線量がめっちゃ高い。
めっちゃ高い本気
あ、じゃあちょっとその仕込んできたやつ言ってください、
は
い、
仕込んできたやつ仕込みがな。そうなんですけど、あのね春はね5月ってやっとその暖かくなってきたなっていうので、
はいはい、
恋の季節やねんか
おうおう、
春は第一次恋の季節なんです。
第一次、
はい、
それ通年でってこと。
そうそうそうそう、1年のうちで2回目が秋やねんけど、
あ、
私夏じゃないから、
はいはいはい、
春と秋なんですね、
はい、
で春ですよ
春しか言うてへん
出会いと別れが繰り返されたこの春に新しい彼女ゲットしたりとかしてるじゃないですか、みんなね。
まあしてますね。
でね、
一番大学生が浮かれてね、
そうそうそうそう、
飲み会の流れ勢いでなんかエッチしちゃって中途半端に付き合う頃ですよね。
そうそうそうそう、ちょっとね危ないよね、
うんうんうん、
そんな時なんですけど、なのでちょっとラフにデートでも回れるような楽しい展示紹介しますから。
あ、紹介で、
はい、
あ、よろしくお願いします。
で一つ目はですね、
うん、
ちょっと近場で面白いところを見つけたんですが、練馬区立美術館。 というのがあります、
うんうん、
近場って言ってもちょっと北の方なので、行きにくい人は行きにくいかもなんですが、意外と近く、阿佐ヶ谷の上の上みたいな感じです中央線で言うと、
はいはいはいはい、
なので自転車でも行けるし、回ったとしても新宿とか池袋線とかで都心から20分ぐらいでピッと行けるような、
うん、あ、なるほどなるほど、近場っていうのがモグラグからの近場
ですね。すいません全国の皆さんすいません、
今これベトナムで聞いている人いるかもしれないから
そんなん
練馬って近かったのみたいな感じになるって、
そんなん毎回の回どこも分からへんやん
まあそうね、
練馬っていうところなんですけど、
うんうんうん、
区立美術館がありまして、そこで行われているバルビエ&ラブルール展という、
はい、
あのイラストレーターの展示になってるんですが、100年ぐらい前のアールデコの時代に活躍した2人のイラストレーターさんの展示です。
わ、ほんまやアールデコっぽい、この上の人とか。
そうなんです、そのバルビエさんっていう人が、カラフルで、
うん、
なんていうんですか、あ、
なんか良さそうやねこの展示。
いいですよ、そのカラフルで、ね、なんていうか、ビアズリーとか分かりますか、
はい、
ビアズリーの、 あの暗さを全部取って明るくしたバージョンみたいな感じなんですけど
うんうん、うん、
ファッションとか、あの人物の描き方とかがすっごい綺麗で、色彩の魔術師と呼ばれてる人ですよ、
うん、色彩の魔術師何おんねんっていう話、
ね、何おんねんです。でもこの時代ちょうどその日本で浮世絵がすごい盛んになったのと同じぐらいで、新しい印刷技術でそのカラフルな多色刷りとかが結構もてはやされてた時期なんですね、
うん、あ、これ確かに良さそうですね。
面白かったです。しかもあのフランス文学者のコレクターの方が持ってる、一人の人が持ってる本を全部出したみたいな形なんで、さすがコレクターというのか何なのか、あの保存状態もすごいいいし、
うんうんうん、
昨日印刷したんちゃうみたいな、もう鮮やかな原画とか、
うんうんうん、
っていうかもう本が原画なのかもう何かわからないようなものになってるんですけど、なんていうんですか、それでね、その100年前のその時代ってね、
うん、
バルビエさんの方とかはそのファッション雑誌とかに結構載せられてたというか注目されてた人なんですけど、そのファッション雑誌自体もまだあのお金持ちの人しか買えへんかったから100部とかぐらいしか出てなかったりして、だからその印刷も金かけてて貴族が買うとか、そういう世界なんで本自体もものすごい豪華なんですよね。でもう一つ、あの挿絵本って言われてる本はまさに豪華本っていうジャンルと言われてるらしいんですけど、
うん、
あのお金持ちの人が好きな小説とかを文章の小説、
うんうん、
あるじゃないですか、
うんうんうん、
これであのイラストレーターの人に挿絵書いてもらおうって言って一冊だけ発注するようなものを挿絵本、豪華本って言うんですけど、そういう世界で一冊しかない本みたいなものがこう展示されてたりするんで、今の雑誌とか本とかとはちょっと構造が違ったりするんですけど、展示されてる絵が本当に綺麗で、またね、そのイラストレーションといってもその時代の服を描くだけじゃなくって、その人が服とかまでもうデザインしだしたりとか、でページもんなんで、あのページにつながる枠組みだったりとか想定だったりまで手出してたりとかね、そういうちょっとねクリエイティブな面も見れ
見れ
めちゃくちゃ面白いんです。でもう一人ラブルールさんという人は今話したのと全く違ってて、あのモノクロの黒一本の銅版画みたいな線の線を極めた人なんですけど、その人もまたね、そのバルベさんの色彩の後に見ると逆にまた映えて、めちゃくちゃスタイリッシュでした。
いやこれはもうなんかこれだいぶ良さそうですね、確かに。
あ、本当ですか。
うん、あのもうこれ見る限りもうイラストレーションってもうすでにここでもう完成してんなって感じしますね、なんか。
本当そうですね。
うん。
なんかね、で時代もちょうどヨーロッパとか日本がこう交錯してて、そのヨーロッパアールデコとかアールヌーボーってヨーロッパとかフランスとかで思いっきり流行った時なんですけど、
うん、
ちょうどなんていうんですか、ジャポニズムとか、
うん、
シノワズリって言って中国趣味日本趣味が一気に向こうに入ってきて、うん、イラストレーションにこう感化されていってるようなのが挿絵の中からもこう見えてくるんですよ。もうザ・チャイナドレスの
はいはい、
ムーランみたいな女の子が描かれてたり、
うんうん、
今までキラキラやったのがいきなりなんか暗い感じでアジアンっぽく描かれてたりとか、
うんうんうん、
そういったねうっとりした世界に彼女と行くっていう、
あ、今日うまいね、
今日いいと思う、ね、
いい構成使ってんじゃないですか、
はい、これはね難しいとかそういう アートっぽい感じもなく、うん、すごい楽しめると思います。
これ確かにね、うん、あの女の子連れて行ったらモテると思う。
めちゃめちゃかっこいいと思いますよ。
この人センスある。
本当に
体重200キロやけどセンスあるって感じになりますよ。
なりますなります、
うん、
入場料も500円だしで、
ね、安
いんですよ。ボリューム満載ですし、
マジで。
ほんでね、まあ、そんな感じでバルビエラブルール展終わるでしょ、
うん、
今回ちょっともう一個すごいのがあって、
うん、
まあ、そこにいたね、ここ美術館の人教えてもらったんですけど、
うん、
この前ちょっとテレビが来て一緒に紹介されたんで、そっちも行ってみたらどうですかって言われて、
はいはいはいはい、
近くにね豊島園があるんです。
あ、豊島園、
はい、この練馬のとこから、
うん
うん、美術館からも歩いて行けるぐらいの距離に、
うんうん、
でね、また丹美ですよ、豊島園のねメリーゴーランド、
うん、
があるんですけど、カルーセルエルドラドって言って、
カルーセルエルドラド、
はい、黄金鏡って言われてるやつなんですけど、ちょうど今の展示と同じ100年ぐらい前のアールデコとかの時代に作られためちゃくちゃ古いメリーゴーランドなんですよ。
へえ。
もうヨーロッパとかアメリカとかで使い倒したやつを豊島園が買い取ってちょっと修復して使ってるやつで、
うん、
なんかね
もうカルーセルってなんてもうカルーセル巻きしか思い浮かばへんねんけどカルーセル巻きのカルーセル巻きの勝負パンツのことをカルーセルエルドラドと呼ぶみたいない
やでもね、いざ見たらめっちゃ圧倒されますよ。
圧倒されるよな、カルーセル巻きのパンツ。
カルーセル巻きのパンツ、
うんうん、
面白いです。アートとは違うけど、もうね両方工芸なんていうんですか。
ああ、まあまあそうでしょうね、
うん、
何で作ったのあの当時って。
木です。
木か。
はい、木製回転木馬。
木製回転木馬、
はい、
木馬っても言ってもてるけど、
ね、お前木製回あれそっか、木製やんの
回転木馬。
回転木馬、
うん、
しかもね、あの回るだけで、
うん、
あの馬自体上下運動とかせえへんや
つ。あ、はいはいはい、回るだけ。
めっちゃ豪華で、なかなかねあのレベルは確かにないなと思って。なんかねメリーゴーランドってどこ行ったって綺麗じゃないですか。
まあある程度ね、
うん、やっぱメインやし観覧車とかと合わせて、
うん、
いやでもねやっぱなんかね重み感じた。すごい、
それはそのコース
素晴らしいと思うんですよ。私
センスあるってなるけど、体重200キロの人は乗ったら、
うん、いやさすがにこの年になって乗るかどうかは置いといても、
いやメリーゴーランド乗りたいやろよ。
乗りたいけどさ、それさちょっと恥ずかしくない。
いや俺遊園地自体あんま行くことないけど、
うん、
行ったらほぼ乗るで、
うん、いやでもさ初デートみたいな感じやで、乗ろうよって言ってえってならへんのかな、子供がわってなってる時。
彼女を乗せて、うん、それを写真撮
る。それもまた恥ずかしい。逆がいいかも、うん、男の子が乗ってとかもね、うん、いいかもしれない。
でもまあ初デートだったら確かにこう、うん、あの彼氏がカメラ構えて待ってる、うん、半円はめっちゃニコニコしてるけど、
うん、
後ろの半面は完全に死んでる顔
ちょっと恥ずかしいねんけどみたいないやでもねちょっと夕方の暗くなった時のね、あのピッカピカに光るメリーゴーランドね、やばいっす
マジですか。
さっきの流れでこう丹美に浸りつつね、
ああそうね、
行っていただくと楽しい練馬ツアーになるんじゃないかと。
あ、練馬なのに、
練馬なのに
ヨーロッパ感じちゃうなんて。
そうなんですよ。なんかねやっぱ付き合ったばっかりじゃないですけど、新しい時期ってゴミゴミゴミゴミしたとこよりちょっと二人でね、
まあ、
仲良くのんびりしたいじゃないですか。
まあね、うん、
そういう時にね
このコースがおすすめ。
このコース、
愛の伝道師マガラ、
はい、アールデコに今回はね丹美派に行ってみました。
でことタンビが、まあうん、
私の中で、
ね、マガランの
一つね、こう思いを馳せる感じ、うん、なんかでさ両方ともでもね、そのなんていうんですか、さっき言ってた現代美術と違って、うん、もう物じゃないですか、いわゆる、
まあそうね、しかも歴史がもうすでにある上に、
うん、
しかもそのいわゆる工芸品というか、
そ
のアートではないから、
そ
のせあのなんていうか一般の人に向けて作られたものが、
そうそうそう、
のすごい古いものっていうところでは
何のために作られたかっていうのがめちゃくちゃ分かりやすいものってこう、うん、なんか投影しやすいでしょ、入っていきやすいというか、
うんうん、
浸りやすいというか、
うん、
特にロマンチックな感じとかに、
うん、そうそう、分かりやすいからね、
うん、
やっぱりだからそのちょっと戻るけど、例えば昨日の野村くんの個展見に行って、
はい、
ほとんど思ったのは、
はい、
そのまあだからそのこれってやっぱりそのいわゆる美術作品 以外の何もでもないなと思いながら見てたんですよ、
うん、
だからその
絵画とかでもなくってとかいうことですね。
ひたすら綺麗とか、
うん、
そういうものなんやな、
はい、
でそれをもう少し深く読んだらコンセプトが現れてくるけど、それだけ、
はい、
だからその何て言ったらいいかな、まあ世間一般というかの、
はい、
その日常生活においては完全に余剰物なんやなっていう
ね、
アートっていうもの自体が、うん、でそれ自体それがあるっていうのがおもろいねんけど、
うん、
この世の中を構成する
っていう意味では、そうですね、
うん、
ただ、まあ、必要不可欠なものではないというのに
ではないっていうところがやっぱり根本的なアートの存在価値やなというのは、
ね、
これと重ねても思いますけどね、
うん、だからアールヌーボーとかアールデコって意外とその美術史に載せるかどうかで昔は悩んでたじゃないけど、賛否両論あったぐらい工芸とか建築とかに結構特化してたりするから、だからね、そうやね、アート史と言われるよりはデザインとかやっぱりその対象のそっち側ですね、対象物がしっかりあるというか、そういうのもいいんじゃないかと思いまして、どうですか、
あれ
あれ
終わり
です。一つ目はね。
あ、一つ目はね。
はい。
一つ目というか二つ目ですけど、
ね。あ、そうでした、そうでした。二、うん、つ目。
いいと思いますよ。
大丈夫ですか。
改めて、こう、アート、まあ言ったら、大衆芸術というか、
はい、
そういうものと、野村康雄っていう現代美術をこじらした男の展示で、見えてくるものありましたね。
ありましたね。
ありました。
面白い対比になりました。
はい。
はい、では、早速3つ目のアートトピック、
はい、
3つ目はですね、
うん、
同じくデートコースですけれども、
おデートコース、
いきなりいきなりもうね、
うん、
超おニュ
ー、お
いきます。渋谷ヒカリエという商業スペースが渋谷の昔東急文化会館があったところにドンとできました。知ってますか？
知らないです。
知らないの？
何にも知らないですからね、僕東
京で住んでて。ヒカリエ自体はルミネみたいな感じ、
うんうんうんうん、
地下2階とかはデパ地下、もう超最先端なデパ地下が入ってて、ファッションとか、うん、その上はファッションとか、そう雑貨とか、
うんうん
う
ん、
もう女の子が楽しみそうなスペースがバーンと入り、
うんうん、
ほんで6、7階に、レストランが入ってて、
はいはい、
8階にクリエイティブフロアって言って、
うん、
その名も8階やから8って言うんですけど、
はいはい、
フロアの名前が、
はいはい、
っていうここだけちょっと特化したアート関係とか、そのクリエイティブフロアそのままですね、
うん、
ので、ギャラリーが入ったりとか、講演会ができるような広いスペースだったりとか、
はいはいはい、
そのもう一つはね、長岡健明さんっていう人がやってる、この、ですね、D&デパートメントプロジェクトっていうのが大きく入ってまして、47都道府県から面白いもの全部集めてきたよみたいな、
うん、
紹介かけるアートみたいな、
うんうんうん、
そういうのも入り、なので商業スペースにしては珍しくアートめっちゃ絡んでますということで。
そうね、これすごいスケジュールですね、これ。
そうなんです。
てかこれなんか今までの流れと強引に噛み合わせていくと、だから21世紀はもはや商業スペースの中にアートを取り込んでしまって、
はい、
ということになってるわけですね。
ことになったわけなんですよ。小山富雄ギャラリー入りましたから。
すごいですよ、これ、これがその8でやってるスケジュールってこと？
違います。8の中に入ってる小山富雄。
あ、小山富雄か。
はい。ギャラリーの。
すごくないですか？これオープニングがダミアンハーストってこと？
そうです。やってました。
マジですか？
はい。でこのデビッド・リンチとか結構楽しみなんですけど、
デビッド・リンチね、
はい、
うん、
みたいにね、そうだから結構広くて、その小山富江ギャラリーの隣にキューブ1、2、3っていう分けたら3つのスペースになりそうやけど、3つつなげても展示できるって、またギャラリーが1個入ってて、そこはアラーキーの展示やっててね、写真の、そっちもすごく良かったんですけど、で真ん中で講演会をし、奥では全都道府県から集めてきた面白い商品が買え、そうなんですよ。
見れ買え
なんです、うん。ただね、その8階ってその下から行く1、2、3、4、5、6、7とかと違って、ちょっとずーっと真ん中にエスカレーターがあって登っていけるんですけど、
うん、
いきなりレストラン来たらもうなんか人間終わりやなみたいな感じするじゃないですか。
まあ、
そっからまた入り口を真ん中から端に移して、うん、ザ8階みたいになってるんですよ。なのでちょっと忘れず行ってもらいたいなという。
昔のデパートでいうところのゲーセンがあるところですよね。
そうです。そうです。
ゲーセン 園とかの
屋上の一個手前ですよ。
パンダの乗り物とかがあるところが今もはやもうアートと。
そうなんです、
うん、
その上にもね、なんかこう劇場入ったりとか、劇団四季の大きいやつが入って、うん、オフィスが入ったりとかって、結構ねもう文化の中心発信集約、うん、みたいなのをテーマに作られてるみたいで、
うん、
気合入ってました。まだできたばっかりですごく混んではいるんですけど。
気合入ってですね、確かに
すごいですよ。やっぱこの小山トミーギャラリーがやっぱアート関係の中では一番気合入ってるというか大きいというか有名なところだと思うんですけど、
うんうん、しかもあれですね、なんかそのこのラインナップを見る限りだと、はい、結構そのまあその商業施設っていうのもあるけど、ネーム的にすごい有名やったり、作品自体が分かりやすい人をやっているようなか、
はい、
印象も受けますけどね。
そうですね、なんか、ね、その映画監督のデビッド・リンチが次の次とかあるよとか、うん、奈良義朝さんがあるよみたいに、うん、やっぱ商業施設館それを専門に来るという人よりいろんな人に興味持ってもらおうとか、そっちが結構重要視されてるんだと思います。
そういうことでしょうね、
うん、リアルにめっちゃカップルとか女性とかすごい多かったから
リアルにめっちゃカップルとか女性が多かった、
ね、あ、そうですそうです。あの隣でこのダミアン・ハンスの作品、まあ、これね今回ねニュースポットポインプリンティング、スポットプリンティングって言ってダミアン・ハンストの、
うん、
まあ、初期からやってるやつなんですけど、
うん、
まあ、言ってみたら白いキャンバスに丸い点が書いてあるやつが展示されてるだけみたいなやつで、
うん、
なんでこれなんなんみたいな意見が何この丸みたいな、私でも書けるしみたいな人たちがすごくいて、まあそれはそれで面白かったんです
ね。まあでもまあ狙ってやってるでしょうね、
はい、
うん、多分ね、
うん、それもまた一つの面白さというね、はい、光はこれからどうなっていくのかっていう、
うん、もはやだってもうこのダミアンハースのほんまにこの点のやつとかさ、
はい、
右下にあるダミアンハースのサインだけがなんかすごい
もう物語ってる
あみたいな感じやったね。
それこそね、あの何ですか、あのスーパーフラットじゃないんですけど、こう木版画なんですけど、うん、ダミアン・ハンスト初期からこういうことをやってるんですけど、
うん、
今もずっとね、うん、途中でサメホルマリン漬けにしたり牛ぶった切ったりとかあっちのイメージがすごい強いんですけど、
うん、
初期からやってて、でも初期一番初期の5点ぐらいしか自分では作ってなくって、残りは全部アシスタントが勝手にやってるみたいな、
あ、はいはい、
世界なんです
、うん、ちょっとスーパーフラットの認識がちょっと違いますけど、
すいません、ちょっと今、まあまあ、スーパーフラット飛んでいってましたけどね、はい、
うん、
っていう ね、
なるほどね、
なかなかね、難しい作品だと思います。確かに、
まあダミアン・ハーストはもうほんまにだって今のだから現代美術界の、まあ、体現者みたいなもんですからね。
そうですね、
うん、僕も作品見たことないんでね、
それの新作が、
うん、
一応来ておりますので、
うん、なるほどなるほど、
という意味でその光にかけるね意気込みが分かっていただけたのではと。
なるほどなるほど、
8にかける
光へ、
光へ、カタカナで光へです。
光へ、
光へ、
Go to ってこと、
そう Go to light かな、
光へってこと、
光へ、
うーん、
そこが光になって集まってきて、そこから光を発信するってことでしょうね。
なるほど、
どっちかというと集う系だと思いました。なんかね、
うん、
その下のショップあるじゃないですか、服とか雑貨の、
はいはいは
い、あのね垣根がないんです、ショップ人の中に。だから結構こうぐるーっと回りやすいというか、
はいはいはい、
どこの店とどこの店っていうのがざっとしか分かれてなくて、壁で完全に区切られてない感じ。
それってあれ BGM とかどうなってる？
BGM あったかな、もう人が多すぎて全然。
ああそうな
ん、うん、
だからよくいわゆるパルコとかやったら店ごとにこう
曲出
してて、
そうやな、あそれどうやろ
う、うん、その中間とかがなんか変な音がいっぱい混ざっておもろい感じになるけど、
うん、
そんだけ垣根がなかったらそれ結構難しいでしょ
う
ね、
うん、多分一フロア1音楽ぐらいのイメージしかないな、なんか
じゃあそうなんやろ、
うん、
なるほどなるほど、
そうなんですよね、
そうか、それってどうなんでしょうね、
うん、でもね回ってる方は意外と面白かったですけどね、
ああまあ客目線で考えた場合新しい体験ができるかもしれ
ん
な、
うん、確かに、なんかさっきのやつに戻ったり、あちょっとこれいいなって言ったりとか、
うんうん、
一回出て入って出て入ってっていうよりは見やすかったですけどね、
うーん、
今はまだすんごい人だと思うんですけど、
光ね、
これ楽しいと思います。飲食フロアもすっげー気合入ってた、見たことない飲食店いっぱい入ってました。
そう
本当
なんかそこでしか食えへんもんとかあるんじゃん、
あると思う、 日本初出店みたいなのも結構あると思うし、
ペットボトルのつぼ焼きとか
そんなんないと思うそういうんじゃないけど、なんか見たこともない外国チェーンみたいなやつとか、
あ
なんかそういう感じ、すごいね楽しそう、とにかく雰囲気が、
あそうなの、
はい、
うん、なるほどね、
はい、光へも注目していただいて、駅から直結でペペッと歩いていけるんで、
はい、お願いします。
はい、お願いします。デートに持ってこいです
か。ああ、デートね。今日はもうデートコース、うん、忙しいね、これ。
デートコース忙しいよ、
うん。
だからね、さっきのは休みの日にうっとり回るんですけど、これはもう仕事帰りに待ち合わせして。
あ、大人な感じ。
大人な感じ。ちょっとやってくる、うん、光へみたいな。
うん、ダミアン見ちゃう？
ダミアン見ちゃおうよ。
っていう。ダミアンって言っても黒魔術の方ちゃ
う。本当やね。
うん、なるほどね。
ってな感じで。
はい。すごいじゃないですか。充実してますね。
充実しました。春ですからね。
うん。
ということで、3つ目が終わりで、早速、4つ目のアートトピック。
さっきから、早速って入れてますけど。
私な、アートトピックのな、前置詞、早速や。
早速って、一発目に。
そう、一発目しか使えへんよな。そろそろとか。
早速やな、みたいな感じになってます。
違うね。こう、話したいことは、まだまだあるけど、早速行くよ、みたいな。
それはまた
違う。1回目は、なんか考えて、絶対私、前置詞しないと、あの、コメント言われへん。
なんやろ
う
な、
うん、
まだまあ何か名残惜しいけど次行こうみたいなことやんな。
そうそうそうそう、
早速ではないね。
早速ではない何か早いかなって焦んねんな。
ああ、はいはいはい。まあでも今日結構いいタイム感ですよ、これは。
本当ですか。
うん、あと15分ぐらいありますから。
わかりました。はあ、もう今にも口から早速が出そうになってるけど、そろそろね、
うんうん、
行きましょうか。
ああいいね、いいんじゃないですかそれ。
はい、では4つ目のアートトピック、ですね、ゴールデンウィークにね、水戸に行きました。
行きました我ら。
はい、
そうですね。
なのでちょっと水戸の話したいなと思いまして。
うん、もう結構なんかだいぶ前の感じになってますけど。
本当やね、
うん、
5月の頭やったんで、
うん、もうね楽しかったですね水戸。
はい、すごかった。いろんなことありましたからね。
いろんなことがあって2日しかおらんかったのに、うん、あの密度
本当に半端ないです、うん、まず天候がすごかった。
天候がすごかった
ね。すごかった。あのちょうどね、茨城つくばで竜巻起こってっていう日に、
うまさにその時期まさにその時に隣町の水戸にいたって
本当ね、
うん、
ゴルフボール台の氷河とか言ってるのマジリアル体験できましたよね。
できたからねあれ、
は
あ、ちょうど前日に水戸の極まりそうのね、
はい、
次のモグラグマガジンの取材に入ってたんですよ、
はい、
でそれでその日極まりそうに泊まらせてもらって、
はい、
で次の日あのちょうどそこ あの遊戯室っていう場所で幸子 M さんが展示をしてて、幸子、
はい、
さんと飯食いに行ったんですよ。
で中澤、
ね、
嬉しい、中崎徹さんと、
中崎さんと、
はい、
うん、そう、そしたらもうえらいことになってね。
めちゃめちゃ晴れてたのに、ご飯食べてたら外からバリバリバリバリバリってね。
で、みるみる空が曇ってきて、俺らまだレストランで飯食ってたんです
けど。びっくりした。何これと思って、台風というか、雷かなみたいなね、最初。
そしたらいきなりバケツをひっくり返したような雨がズバー降ったかと思ったら、うん、その途中で音変わってきてね、
うん、
コツンコツンコツン、コロコロコロコロみたいな。
初めて私、ひょうあんな見たの。
ひょうやっつったよ。うん、隣に座ってたおばちゃんがあら、ひょう降ってきたわよ、もうちょっとしたらトラトラよも降ってくるんじゃないんだって言ってね。
面白いねおばちゃん。
めっちゃ面白かったですけどね。
本当に、うん、降ってきちゃうよ本当、
うん、
半端なかった。でそこからご飯、水戸芸術館っていう、
そう、水戸芸に行こうと思うんですよね。
そのご飯食べてるところから歩いてほんま 2,3 分のとこやのに行かれへんっていう、
振ってて
凄まじかったね。
そうで、中崎さんはさっき帰っとって、うん、その自分のギャラリーオープンしてなかったから、
はいはい、
で幸子さんは後で行くっつってで、ね、ちょっと遅れてたけどもう帰られへんから、
そうなんですよ、
極まりそうに。
あれはすごかったね。
急遽テラちゃんっていう、その今これも 極まりそうで、あのスペースをやってる、
はい、優しいね大学院生が車で迎えに来てくれて、迎えに
来てくれてね、
送り届けてくれて、
そしたらその歩いて3分の水戸芸に送り届けてくれる途中にさ、はい、なんかタクシーとかあの路中みたいなんでめっちゃ止まってるから何やろうと思って追い越したら、はいはい、道路冠水ですから、ね、はい、
水たまり、もう川になってましたね。
川になってた。
びっくりした。
ほんの2、30分前に降り出した雨で、どう冠水してるって。
川できてると思って。
タクシー空通れへんわみたいな。
びっくりっていうか、うちらよう通ったなと思って、ちょっと
テナちゃん、まあ、結構デカめの車やった
から。まあね、つっても、まあちょいか、うん。あれはびっくりしました。全部が初めての体験でした。
でマガラがもう雷に怖がりまくってね、
私雷大嫌いなんですよ本当に地震雷火事親父もうまさにです、
めっちゃ雷鳴っとったけど
ね、ギーヤー言ってましたからね、うん、
で本当怖い、行ったのがその展示が何でしたっけ、
はい、水戸芸術館で行われてましたゲルタシュタイナー&ヨルク・レンツリンガー力が生まれるところという展示に行ってまいりました。
素晴らしかったですね、展示
素晴らしかったです、
展示素晴らしかったんやけど、はい、そのあまりにも天候がすごすぎてまず避難って感じで入ったから、
はいはいはいはい、
最初の時とかちょっと脳みそがこうチャンネルを変えりきれてなくてね、なんか
なんかこう見る体制になってませんでしたよね、
なってなかった、なってなかった、うん、でも徐々になんか、ああでもこ俺ねこの展覧会は、
はい、
ここな数年でもピカイチ良かったですね、
あ本当ですか、うんうん、へえ、
めちゃくちゃ良かった、
うん、
でなんかあのもう今日はもう最初のノムさんのに常に戻る感じになるかもしれないですけど、は
い、いいですね、
これぞ、
はい、現代アートだと、
これぞアートだ、
まさに、
うん、もうアートでしか表すことができひん、
はい、
その世界やったね、はい、あれは
分かりやすいですね、
うん、そう、そのまあ少し作品を説明すると、まあ、自然物、
はい、
木の枝とか、
はい、
あの動物の骨とかを、はい、かなり人工的にこう組み替えたり、はい、そこに人工物を同居させたりして、はい、なんかちょっとしたなんて言ったらいいかな、
簡単に言うとオブジェみたいな、一つの大きいオブジェみたいにはなってるんですけれど、そこに多分コンセプトから発生させられてる実験的要素だったりとかが込められてて、
うん、そうそう、なんか絵描きの俺に言わしゃ、
はい、
あの空間であの自然物とか人工物を用いてドローイングを描いてるっていう感じのイメージやったけど、その全部が実物のものやし、結構その構造なんていうか微妙なアンバランスで配置はされてんねんけど、はい、うん、全部結構意味がある感じに置かれてて、
ね、
なんかあの例えばすごいあの寝転んでみるさ、天井にめっちゃ上がっていくやつとかもさ、
はい、
なんかこうあのすごい高い空間を見上げるから、はい、その時点でこうパースがつくんやけど、はい、そこにもうあのチューブがずっとその場所に巡らされてて、はい、その中にはかすかに気泡が入った水が延々こう
巡って流れてるという
か、巡って流れてるから、はい、だからそのどっかは必ず動いてるっていう状態を作りながらも、その見た目のその配置っていうか、いわゆるコンポジションが完璧にドローイングやったっていう
か、はいはいはい、あ確かに、
うん、
上の方からなんか風がバサーって言ったりとかね、
そうそうそうそう、
不思議、なんというかあのすごく大きいものを見上げてるのに、めっちゃ自分の体の細部に入っていくような、
あなるほど、ね、
細胞のレベルの一つ一つに潜っていくような感じを受けました、すごく、
うん、なんかそのすごい大きいか弱いもので大きい空間を作ったかと思うと、うん、そのめちゃくちゃ小さい、それこそミジンコみたいなものをめちゃくちゃでかくプロジェクションしてみたりとか、はい、うん、あとなんかすっげえちっちゃいビーカーじゃないか、あのなんて言ったらガラス瓶に入った作品をちょこちょこ置いてあって、
は
い、一辺の詩とともに置いてあったりとか、
はい、そ
のサイズ感とそのなんていうか
バランスと見せ方とコンセプトっていうんですかね、
そうそう、意味の付け方と、うん、あとあれが その中であの俺が一番わっと思ったのがそのすごいいっぱいプレパラートが置いてあってね、
はい、顕微鏡の横にたくさんプレパラートが置いてあって
そこに一言だけ書いてあるんだ、
何見るんかなと思ったら、
そう、彼氏と喧嘩したことを思い出してみたいなことを書いてあって、うん、でそこの学芸員の人に聞くと、 これは涙、
はい、
うん、一般の人の涙が入ってるんでぜひ見てください、
はい、
でそれでどういうシチュエーションで泣いたか、どういうシチュエーションの涙かっていうのをその文章に書いてあって、
ね、はい、書いてあってあれは秀逸でしたね本当に。おもちゃを買ってもらえないっていう子どもの涙があったかと思ったら、うん、その下に嘘泣きって書いたものがあったりとか、本当、うんうん、すごい。それによってね、あくびね、いいですね、
うん、
でそのね、涙の標本じゃないですよね、なんていうんですか、涙の細胞というんですか、それを顕微鏡で見るともう全部全然違うっていう、全然違う
っていうね、そうそうそう。
やっぱり塩の結晶、塩分の濃度とかにもよるんですかね。
まあなんか学芸品の人が言うには、はい、そのとはいえ例えば女性が、はい、あ、これちなみに一般人もその現場にいる人も入れていいんです
よ、ね、あ、そうなんですよ、その場で泣いて作って自分で見れるっていう、
ぜひみたいな感じだったんやけど、やっぱ女性やと多少化粧品が混ざるから、
あ、なるほど、っそっか、うん、流れたら油とかもね、つくし、
そうそうそう
そう、そっかそっか、
みたいな。でもあれってのは、うん、その要はその一般アートとかに別に知識とか全然なくても、うん、すごい女性とかすげえ反応してたし、
うん、
あ、面白いみたいな感じになってたし、なんかそういうあの底上げというか、あの底支えがありつつ、はい、結構まあ、全部あの参加型のものもあったし、
なんか多かったですね参加型
映像作品も、単純に見せるんじゃなくてでっかいブランコに乗って
乗りながらとか、
なんかそのちょっとした遊び心と、
はい、
そのあのまあノムさんみたいにこうこじらしてないというかガツガツしいひん程度のコンセプ
コンセプト
で、まず何より空間とか作品の形の気持ちよさみたいなところがすごい、はい、全部さりげなくあって、
しかもあのさりげなさが上手だな、上手というかもう本当すごいなと思いました、うん、
で水戸芸が俺はやっぱ素晴らしい、
素晴らしいですね。
その今回はだから そのそういう一見ちょっと分かりにくくもないねんけど、うん、その
でも扱ってるコンセプト自体はすごい繊細で難しいかもしれないものだと思うんですよね。
そ
う
そ
う
そ
う、
だからそこをそのできるだけあの会場に文章を置かずに学芸員をたくさん置くことで、しかも学芸員の人にあのこれって何なんですかって聞いたら全部ちゃんと説明してくれるようになってるっていう状態、まあ普通のことっちゃ普通のことなんやけど、あの長らく意外と美術館で
そんなことないですよ、
レベルの高い空間を味わってないなと思って、
うん、確かに、
うん、やっぱりあの何回もディスって申し訳ないですけど、はい、やっぱりあの松井冬子の個展とは本当にもう天と地ほどの差が
ある差がありますね、
うん
うん、
何回もディスりつつ何回もフォローしますけど、松井冬子の絵は僕は好きですよ、
はい、
好きですけど、あの展示
見せ方と
見せ方、うん、美術館のそのあり
なんていうかやり方、
そあ、うん、そう、客との接し方とか説明の仕方とかが、うん、やっぱりね水戸芸は素晴らしいね、
素晴らしいですね。
あの僕らは2回目なんですよね水戸芸自体、
そうですね、みんなで行ったのは、
そうみんなで行ったの、この前に行ったのがあのグラフィティの展示やった、5年ぐらい前の、
はい、
あれも衝撃やった、
素晴らしい、
あんなに辛辣臭い美術館があるんかっていうぐらいのね、でしかもあのやっぱりグラフィティマナーというかグラフィティであるっていうことを大事にするたびに、そのリーガルウォールを水戸の街中に置いて、うん、ちゃんと外にその街のに書かれてるっていう状態をちゃんと作っておくとか、うん、そういう水戸芸のその学芸員の人たちのスピリッツっていうか、はい、それがやっぱりこう5年、あれは5年ほど前やけど、
はい、
全く衰えることなく、
そうですね、
うん、素晴らしい内容の展示をあのこんなになんていうか長きにわたって やり続けてるっていうのは、
うん、
本当に素晴らしいと思います。
水戸芸は常に一目置かれてるもんね、やっぱ、うん、
で
キュレーションの人とか全部がこううまく噛み合ってるんじゃないですかね、うん、
で僕ら行った最終日やったんですよね。
そうなんですよ、
で結構お客さんおったけど、うん、みんなやっぱりその老若男女すごいバリエーションいたし、うん、おそらく地元の人だろうなっていう人がすごい多かったのが、
ね、
やっぱり水戸はあのこっちと東京とやっぱ全然違う時間軸と考え方でもって、はい、アートっていうものをすごい着々と
根付いていってる、
根付かせてるような気がする、
本当に、
うん、
あれすごいと思いました本当に。だから、うん、その 分からん人もたくさん来るしっていうので学芸員は育つしじゃないけど、
うんうん、
そういうのがうまくできてんねやろうなと思って、うん、びっくりしましたもん。あれはすごい。外で劇団のね赤テント張ってやってみたりとかね。
あ、そうね、うん、から十郎来てたみたいですけど、
うん、やっぱ分かりやすい。街の人が来るってなると、そのなんていうんですか、水戸にゆかりのある人の展示やってようじゃないけど、うん、そういうのが結構増えてきて分かりやすい展示で追っていったりとかって、区立美術館とか、
うん、
地域のものってなっていくんですけど、うん、それの合間にそういうのも入れつつも、
うん、
ガッツガツの現代美術をバッキリ見せてくる、うん、擬音語ばっかりや、
ザ関西人やな、
はい、もうあれ素晴らしい。
いや素晴らしいと思った。本当に水戸に住みたいと思った
ね、
うん。
素晴らしかったですよ、うん、水戸芸術館は本当常に要チェックで行き
たいですね。いや要チェックですね本当に、うん、東京からそんな遠くないですからね、うん、東京の人らもね水戸をちょっとね注目するべきです、
うん、上野から特急で1時間ぐらいで行けるんで、
うん、
すぐ日帰りでもラフに行けますからね、
うん、マジで水戸芸はもう素晴らしい。西日本、じゃあ東日本では一番いいんじゃないですか。
うん、私もそう思います、
うん、
現代美術館の中ではね、
うん、
また面白そうな展示があったらここでもちょっと紹介していくようにね、
そうそうそう、
していきましょう。
だからやっぱでもまあとはいえがっちりアート好きな人らはみんな行ってたけどね、俺らの周りも、うんうん、やっぱりでももう少しなんか話題になってもいいんちゃうかなって単純に思う。
そうよね、
なんかその
誰からの口からも出てくるというか、もっと紙面で出たりとかな、
うんうん、
見てみたいけど、
うんって感じはしましたね、
はい、
素晴らしかったです、
ね、素晴らしかったですね、
うん、あとまあちょっとモグラグ的に言えば、
はい、
これ本人にも言ったんですけど、稲見絵里さんの個展の、
はい、
稲見さんがスーパーミラクル化けたら、
は
あ、あんなってしそうっていうイメージでした。
なるほどなるほど、
うん、
それ分からなくもないですね確かにそ
うそう、ああいうセンスだったね、
うん
うん、やっぱりでも我らのレベルと、
はい、
この何人さんでしたっけ、水戸芸の
スイスの今の2人組ね、
うん、のとはもう雲泥の差があるから俺らも頑張らなあかんなと思います。
そうですね、
し改めて、
はい、
アートはおもろいし、その素直にアートって言って表現するところは最終的にちょっと目指したいなみたいな憧れをすごい改めて感じました、
ね、それ最高の展示だったんですね、やっぱ、
うん、僕はだからこうアーティストとかアートとかあんまりちょっと車に構えてて、
うんうんうん、
あくまでもペインターであり絵描きであるみたいなことをずっと言ってるんですけど、
うん、
単純にはいいなって思いました、
はい、最高の展示でしたね。
そのうちなりたいですね、僕もアーティスト。
行きましょう、そんなところで
っていう感じでしたね。
はい、
今日はいいんじゃないですか、ノー編集でいきますこれ。
わあ、やった、
ありがとう、
やりました。来月もぜひお楽しみに。ありがとうございました。
これのご意見もお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、エンディングです。なんかね、太田です。
なんかね、太田です。
久しぶりに出る気がする私。
ああ、そうね、そうそう、太田さんが唯一この170数回全部出てると思いきや
1回飛ばしたね。
飛ばしたからね。
1回欠席しました。
じゃあ今日は
情報
を久しぶりな感じを込めて元気いっぱいで、
はい、
いっぱいありますので情報
告知させていただきます。ただいまモグラガレージ展覧会中のルペティットミグノンプレゼンツマイベルエンドアンベンタードップオブマイシャフト、
ちゃんと言ってください。マイベルエンドエイントアットザトップオブマイシャフトね、
を今開催中です。はい、こちら5月27日の日曜日8時までになっておりますので、
もう今週いっぱいですからね。本当にヨーロッパアンダーグラウンドのシルクスクリーンと、
もう一個何、リトグラフ、
リソグラフの作品超安く売ってますから、これ次手に入る機会はなかなかないと思いますんで、ぜひ
来てください。そして続きまして、はい、もうこれもキンキンです。5月の25日26日27日この週末に京都の、もう激ヤバ飲み屋村屋さんの方でモグラグの展示をします。
そう、つまりだからこの週末はだから2会場で関東と関西でモグラグが展開されてるってこと
ですね。これはね、村屋さん情報では
村屋はほんまは飲み屋なんで18時からオープンなんですけど、この間は今左京区ワンダーランドっていうのを開催してる、その一環のイベントなんですけど、お昼頃からオープンしてますとのことです。
はい、ということですね。まあ、酒飲みながら、
はい、
モグラグの展示、
稲見恵里の映像インスタレーションを行いますので楽しみにしていてください、
はい、お願いします。
そして続きまして、2012年5月31日木曜日から6月17日日曜日までカオスラウンジボリューム4を開催します。まあこれ毎年恒例になりました展覧会ですね。
第4回ですからね、すごいですよね。
長いよね、4年って。
4年はすごいですよ、ぜひね、これはもう言わずもがなですけども、
はい、
まあ見に来ていただきたいなという感じですね。
これね、あの他に同時開催展としてラウンジカオスラウンジっていう名前で2016年6月12日から
2012年ね
6月12日火曜日から16日土曜日までフォレストリミットでも同時開催します、はい、で17日にそのパーティーをあのこっちのモグラグガレージのとフォレストリミットのと合わせたクロージングパーティーと称してやりますので、
イベントをやります。
遊びに来てください、
は
い、
モグラグではオープニングとかクロージング的なことはないということ
で、ね、そうですね、
こっちにみんなガズッと集まっていただきたいなということで、
はい、
最後にもうこれももう来週なんですよ。これもそのモグラグで今やってるレペティットミグニオンの展示と大阪のギャラクシーギャラリーでもうすぐ開催するその同じ展示、
はい、
両会場の展覧会のクロージングを兼ねた一大ビッグイベントがですね、2012年6月2日土曜日六本木スーパーデラックスにてあります、ルペティットミュニオン&モグラガレージ&トータルケアプレゼンツマイベル&アイントオザアットザトップオブマイシャフトパーティー。
長い
時間がないんでちょっと詳細は言えないですけど、ライブだけ行くとビンさん、センジュムネオミさん、アルファエリア、アストロ、ペインジャーク、マルオサ、トータルケアが出るということになってまして、その他ライブペイント、ジバ大輔さんのライブペイントとかもう盛りだくさんでやってますんで、これオープンが18時、スタートが18時半の入場料が2500円プラスワンドリンクとなってますので、ぜひ来てください。
はい、
ビースト業務が見れます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで、まあまたね、5月はいろいろバタバタしましたですけども、
はい、
6月も相変わらずバタバタする感じで、来週はメールの応募ですから、
あ第2回目ね、は
い、そちらも引き続きお楽しみくださいということで、モグラグラジオボリューム170でした。
ありがとうございました。 Drag.